それでは木山の簡単200 A 面の暗記チェックをしてみたいと思います。皆さんは、もし手元に、漢文公式の A 面、もしくはカラー版の資料のナンバー7を持っていたら、目の前に広げて、私のこの音声ガイドの質問に対して空で答えられるかどうか、試してみてください。例えば、与えるっていう漢字。与えるっていう漢字にはたくさんいろんな読み方がありましたよね。それでは、与えるという漢字の本動詞の読み方を3つ言ってみてください。あたふ、預かる、くみすの3つですね。それでは、くみすの意味はどうなりますか？我、源氏にくみせば。くみすの意味は、味方するとか仲間になるという意味ですね。それでは、預かると読んだ時の意味はどうでしょう。我そのことに預からざるなり。預かるの意味は関わるという意味ですね。関与するなんていう場合にもこの与えるって漢字を使います。それでは、3つの本動詞が終わりましたので、今度は与えるっていう漢字を変読して助詞で読むとどうなりますか？はい、とですね。とになります。変読せずに上から下に副詞読みをしますと、共にとなりますね。最後によりはっていうのがあるんですけども、これは公式 16C の特殊な限定比較の句型ですから、そのまま覚えるしかありません。言える人は今言ってみてください。何々よりは、何々よりは、何々するに、いずれぞ、ですね。で、こういう時に、A するよりは、B するに、いずれぞ、といった時に、A を進めているのか、B を進めているのか、それよく問題になります。後で、漢文公式 16C をよく見てください。後者の方がいいのではないですか、という含みで言ってるわけですね。つまり、A するよりは、B するに、いずれぞ、と言えば、B する方がいいのではないかというニュアンスで言ってるわけです。それでは、顕微鏡の顕の字。顕微鏡の顕の字を一字の動詞で読めと言われたら、現るですね。現る。下二段活用になります。現れずというふうになります。それでは、ごんべんに東みたいな漢字ってありましたよね。そして意味は、進化であるものが主君に対して忠告するという意味でした。ごんべんに東みたいな漢字、一字で活用させる動詞読みで読みますとどうなりますか？勇むですね。勇む。じゃあ聞きますけど、勇むは何段活用ですか？勇まずですか？勇みずですか？勇めずですか？勇めずですから、下二段活用ですね。それでは、図という漢字と、能力の能という漢字。まあ、これを下から変読してみますと、あたわずなんて読みますね。じゃあ、その図という漢字と、能力の能という漢字と、ごんべんに東みたいな漢字が3つ並んでたとしましょう。では、下から変読するとどう読んだらいいか。その時に、あたわずに変読するときは、ことをつけましょうというルールを、簡単の D 面で、暗記したと思います。ことあたわずというふうに、必ずあたわずにはことをつけるというふうに考えておきますと、必ず活用を連体形にすることを忘れません。ですから、ぜひそうしてください。そうすると、図という漢字と、能力の能という漢字と、ごんべんに東みたいな漢字、どう読むかというと、勇むは下二段ですから、勇めずと考えて、めめむ、次ですね。じゃあ全体読んでみてください。勇むることあたわずになりますね。私は臣下として主君に対して忠告することができませんというのは、勇むることあたわずです。それでは、 懐中電灯の懐の字。懐中電灯の懐の字の読み方を二つ言ってみましょう。それは、抱くと思うですね。抱くと見るか、思うと見るか、ということになります。では、いよいよという漢字。繰り返し言葉のいよいよという漢字、想像してください。あの漢字です。じゃあ、そのいよいよという漢字に、病だれをつけますと、どういう読み方に変わりますか？病気が癒える。癒うという動詞に変わりますね。イエーズですから、下二段活用になります。それでは、普遍的の普遍の変の字。普遍的の変の字を副詞読みで読むとどうなりますか？はい、あまねくとなりますね。意味を言ってください。あまねくと言うなら、広くすべてにわたって、なんてふうになりますね。それでは、選挙の挙の字。あれを一字で、あぐと読みます。あぐというふうに、本動詞で読みますと、それは推薦するという意味です。しかし、副詞的に、何々をあげて、術部にかかる。こういう時の訳し方を言ってみてください。何々をあげて、部位するという時ですね。その時の訳し方は、そうですね。すべてみんなこぞって、すべてみんなこぞって部位する。なんてことになります。それでは、あえてと読む漢字が二つありましたね。関東省の関の字とか、肯定文の肯の字、あえてとこう読みますよね。じゃあ、あえてを訳せと言われたらどうなりますか？自ら進んで何々する。進んで喜んで何々する。なんてことになりますね。まあ、この二つの、あえての、訳し分けというのは、ちょっとあまり細かいですから、入試にそこまで問われることないと思いますけど、実は微妙にちょっと違うんですね。自ら進んでというのと、自ら進んで喜んで、なんていうふうになります。それでは、衆議院の衆の字。衆議院の衆の字を、形容詞で読むとどうなりますか？そうですね。王子となりますね。王子。兄多からずや。じゃあ、この兄多からずやを訳してみてください。ヒント。それは、公式22番の英単句形でした。また、何々ずや。兄、何々ずや。なんぞそれ、連帯形や。この三つが、英単句形の三つでした。その真ん中で、言ったのが、兄、何々ずや。それに、王子をつけて、兄、多からずや。となったときに、訳はどうなるんでしょう。そうですね。図がついてても打ち消さずに、なんと多いことではないか、ということになりますね。それでは、徐行運転の徐の字。徐行運転の徐の字を副詞で読んだらどうなりますか？おもむろにとなりますね。それでは、変色する。変色。食べ物を変色する。あの変色の変の字の読み方を二つ言ってみてください。一つは、偏るとか、偏りっていう方向ですね。もう一つ、副詞で読みますと、そうですね、一重にですね、一重にとなります。鬼という漢字が出てきました。これは、鬼というふうに、まあ、読みますけども、もし、傍線部解釈の説明問題で、鬼、現れてなんてあったらですね、これはいわゆる桃太郎が退治をします鬼じゃないんですね。漢文において鬼とあったら、おおむねどういう訳をしますか？はい、幽霊ですね。幽霊というふうに訳をします。では例えばですね、適宜という熟語がありますけども、適宜行ってください。なんていうの、適宜の義という漢字があります。で、この義という漢字を再読文字で読むとどうなりますか？はい。よろしくなんなんべしになりますね。 よろしくなんなんべしです。ではその適宜の義の字を形容動詞で読んだらどういうふうに読みますか？うべなり、むべなりとなりますね。それではうべなり、むべなりの訳はどうなりますか？何々もまたうべなるこ、うべなるかな、なんてですね。うべなりの訳はもっともなことである。はい、そういうことでした。それでは負けるっていう漢字を想像してみてください。負けるという漢字で、まく以外のもう二つの読み方を考えてみましょう。一つは、追うとか頼むですね。自負するとか、自らを頼みとするなんていう時に、追うとか頼むなんていうのがあります。もう一つは、例えば、父の教えに1点2点で帰ってきて、負けるがあって0点で図に帰る。父の教えに負けずはおかしいですね。そういう場合は、父の教えに背かずですね。背くがありますね。歌人。歌人おまへらくとあったときに、試験場でさっと訳せば、訳はどうなるんでしょう。はい。私。ということになりますね。もちろん地方国家の君主である諸侯の自称なんですけども、さっさと訳せば私ということになります。それでは、奇人変人の奇という漢字があります。彼の発言には三奇あり。さあ、奇の正しい解釈を言ってください。はい、普通とは異なって優れていることですね。動詞を見しますと、奇とす、あるいは意とす、異なるかなも同じです。奇才なんていう熟語もあります。それでは、主君が臣下を呼ぶときの称としてどんな言葉ありました？主君が臣下に対してあなたはっていうときは、はい、敬意っていうのがありましたね。敬意です。それでは、佳子様、皇族でいらっしゃる佳子様の佳という漢字の読み方、どんなのありました？はい。よしと読めるんですね。形容詞でよしと読めます。そして、かというふうに読んだ時の意味としては、美しいとか立派だという意味がありましたね。では、ところという漢字と、ごんべんにイチョウの意。この二字の熟語で何と読むんでしょう。ところとごんべんにイチョウの意です。はい。いわゆるですね。いわゆると読みます。それでは、徳をするの徳の字。もちろん、あ行の下二段で、うるうれえよとなりますけども、まあ、それが本動詞で使われたら、本当に何かを手に入れるってことになります。何々を得てとかなるわけですね。しかし、動詞の次に読まれたときには、助動詞になります。何々できるということになります。では、ここで問題です。その動詞の送りがそのうに上がってきて、例えばさらにその上に出てんで図がありますと、何々えずとかなりますね。それは、その動詞の部位、ということができないということになります。さあ、ここで問題ですが、その動詞の部位に送る最後の送りの言葉はどうなるでしょう。実はこの最後の送りを覚えておきませんと、助動詞としてきれいに読み下すことができなくなるんですね。何々えずと上がるときの最後の送りは、はい、何々おえずですね。おえずです。そしておの前は連体形にします。ということは、ごんべんに東みたいな感じでいきますと、あれは、いさむですか、いさめずになって、めめむむる。つまり、いさむるをえず。というふうになりますね。そうなって初めて読めるわけですね。何々を得ず。そして、おの前、連体形。このルール忘れないでください。文字の字。文字の字って書いて読めって言われたら何ですか？はい、あざなですね。実名ではないもう一つの名前っていうふうになります。それでは、勝つという漢字を想像してみましょう。勝つという漢字、一字で読みますと、その上、しかも、みたいな、天下みたいなニュアンスですね。それから、再読文字で読むとどうなりますか？ 将軍の将の字とこの勝という漢字は同じような再読文字になります。まさに何々んとすですね。さらに勝つ勝つと2つ並べますと一方では何々その一方では何々となります。さて勝つの4番目勝つの4番目の読みは何でしたっけ。同じような意味をする言葉に、女編に古いだとか少ないだとか日頃の頃だとか暫定的にの残の字だとか、はい、しばらくですね、しばらくと読めます。肯定文の肯の字、先ほどはあえてと読みましたけども、これを動詞読みしてください。肯定文の肯、肯の字を動詞読みしますと、はい、がえんずになりますね。がえんずです。意味は、承知するとか、納得するというの意味ですね。海の内側、海内って書いて何て読むんですか？はい、海大ですね。海大。海大の意味は、国内とか天下ですね。それでは、資料の旅、資料深いの旅。旅の字を一字で読めと言われたら、おもんぱかるですね。おもんぱかる、思案するです。それでは、意見の意、立身弁に意見の意、懐中電灯の懐、言弁に胃腸の意、道。これらの漢字に共通する読み方は何でしょう。はい。思うですね。思うの難読語の一つということになります。勾配の勾の字をアガナフと読みます。さて、アガナフの訳を言ってください。はい。代価を払って求めるですね。それでは、キュース。旧房生活のキュー、キュースの意味を二つ言えますか？例えば、弓矢を射ておりましたけども、とうとう矢に窮して、これは、突き果ててしまったっていうことですね。弓矢が突き果ててっていうことになります。もう一つは、追い詰められるという意味ですね。追い詰められてしまうということです。漢文における首都や都のことを、なんて言いますか？はい、京師と言いますね。京師です。それでは、若いとこれ、若いこれ、この二文字を読めと言われたらどうでしょう。もちろん問題になるときに間にレ点が入ってないときもありますから注意してください。レ点があると考えれば格のごとしですね。格のごとしです。で、格のごとしは A の38番にまあたくさん漢字の書き方ありますので、どの漢字で出てもちゃんと分かるようになってください。あと、幾何学の幾何、幾何学の幾何、読めって言われたら、はい、幾ばくと読むんですね。どれほどかっていうことです。幾だけでも、幾ばく、または幾たびと読むこともあります。以上、A 面をランダムにチェックしてみました。